本を救うインフラ論、鉄道道路港湾が新冷戦の主戦場、
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
この度ね、はい、表現者クライテリオンの最新刊3月号なんですが、2月に発売をしまして、
はい、
今回の特集がですね、日本を救うインフラ論。
はい、大事ですよね、やっぱりインフラ
の話。まあ、この、KBS でも、このインフラの話、ちょくちょくお話申し上げてますけども、
はい、
この表現者クライテリオン、この雑誌、インフラを真正面から捉える特集は今回が初めて。
そうでしたっけ、
まあ、経済とか政治、外交、軍事、文化、思想、そういったこと、いろいろ取り上げてきたんですけども、
はい、
今回そういった、いろんな、なんていうんですか、政治、経済、文化、そういったものの基盤にあるインフラ、これについてね、まあ、初めて大特集を組んでみようということで組んだものなんですね。で、サブタイトルがもうこの今回のインフラ論の特集号の基本的な考え方を全部集約してるサブタイトルなんですけど、
はい、
今真に必要な思想。今こういう具体的なインフラ論を、具体的な戦略論を、具体的な国家的な大戦略論を考える思想がないから今日本スカタンばっかりになってるんやと、はい、このインフラからしっかり土台からしっかり日本の経済のあり方、産業のあり方、文化のあり方、社会のあり方、政治のあり方、そういう土台であるインフラからしっかり考えれば何もかもうまいこといくと。
先日起こったね、災害でもやっぱりインフラの大切さっていう
ね、
ね、本当に思い知らされましたよね。
その能登半島のね、地震でもあれが先端までしっかりとした高速道路があれば、過疎化があんだけ進んでいなかったから、あれだけ古い建物が残っているっていうこともなかったから、あれだけの200人以上の方が亡くなるという残念な結果になることももう絶対なかっただろうと。まあ、そんな話をね、この番組でもお話ししましたですけど、この能登半島の地震の件でも、やっぱり能登半島の活性化と地震の対策のためには、道路をはじめとしたインフラ大事やったいなっていうのが分かりましたけど、この日本国家全体の、
はい、
もうずっともうドイツにも GDP 抜かれて、でもどんどんどんどんもう実質賃金21ヶ月連続で下がってきてると、
うん、
まあ、暗い話ばっかり、が、日本には席巻してますけど、そういう暗い空気を全部追い払うためにもですね、
はい、
このインフラから議論を考え、組み立てていくことが大事であると。まあ、そんな話をね、特集でいたしましたので、まあ、今日はね、ぜひね、この日本を救うインフラ論、この特集の話を基軸にですね、お話したいなと思ってるんですけども、
はい、
まあ、特にね、今日話しようと思ってるのが、うん、今日のこの日本を救うインフラ論で、サブタイトルが、鉄道、道路、港湾が新冷戦の主戦場だと。
うん。
これ新冷戦って言うと、まあ、中国とアメリカ。
はい。
がね、今、新冷戦だって言われてるじゃないですか。昔はアメリカとソ連の冷戦があって、あの時は核ミサイル撃つぞ撃たへんぞとかで、核、軍拡が、うん、まあ、なんていうか主戦場だったわけですけど、
はい、
まあ核も十分いろんなとこがたんまりと持つようになってきて、これ悪いことだけど、で核は実際なかなか撃てないわけじゃないですか。で軍事力っていうのもすごく大事だけれども、うん、その背後にあるのが実はインフラ論なんですね。
ああ、そうなんや。
うん。このね、アメリカを中心とした NATO というか G7 というか、
はい、
と、まあ、中国、大国じゃないですか、どっちも。
そうですね。
これが今いろんなとこでつばぜり合いやってるわけですけど、その根幹にあるのが、まあ、インフラ大競争なんですよ。
へえ、あ、またどこが先にやるかみたいな。
そうです、そうです、そうです、そうです。どっちが先にどれだけレベルの高いインフラを世界中に作ることができるかっていうので、どっちが優勢な戦いを展開できるかっていうことが決まるんですよ。キーワードはね、一帯一路ですよね。
ああ、一帯一路。久しぶりに聞いた。
一帯一路。これ、はい、未だにやっぱり中国の世界戦略の根幹にあるものですから。で、これは道路、鉄道、 そして、港、うんうん、これを世界中に作っていって、中国が世界全体の覇権を握るんだという野心を持ってるわけですからね。
それが軍事力にもつながっていく。
その通り、その通り、軍事力の基盤にインフラがあると。だからインフラから作るっていうのが、まあ、中国の戦略ですから、それに対してアメリカを中心とした G7 が対抗せなあかんという展開になってるんですよね。今日はそのあたりを中心にですねお話したいなと思います。
よろしくお願いします。聞けば世界の真実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、日本を救うインフラ論、鉄道、道路、港湾が新冷戦の主戦場。
うん、今ね、日本でこうインフラの話をするとね、例えば道路が大事だとか港湾大事だとか、
はい、
まあ、そんな話をするとですね、まあ、それは昭和時代はそうだったかもしれないし、20世紀まではそうだったかもしれないけど、まあ、今やグローバル化の時代で、
うん、
で AI の時代で、
はい、
ICT の時代で、DX だとかグリーントランスフォーメーションだとか、
あ、もういっぱい英語出てくる、
ね、生成 AI で、これからまあそういうトンカチの道路とか鉄道とかじゃなくて、もっとこう最先端の AI 的なことやりましょうよ、インフラなんて古いよっていう空気が支配的じゃないですか、
うん、
ね、で、そんな空気が支配的なんですけど、そんなこと言ってるのは実は日本だけ。
あ、そうなんや。
世界中ね、もうインフラ投資の話題で持ちきりなんです。で、この話の根幹にあるのが、まあ冒頭でもお話しましたが、キーワードが、やはり、一帯一路なんですよ。で、この一帯一路っていうのはですね、まあそれこそ上海とか、まあ中国ありますよね。うん、まあ西安とか。あ、その北京とかこうずっとこう海岸線からずっと中国がありますやん、
はい、
で中国はねこれまでね、大躍進を21世紀に入ってから遂げたじゃないですか。で、なぜ彼らがあれだけの大躍進を遂げたかっていうと、うん、彼らはね1980年頃まで高速道路なるものを一本も作ってなかったんですよ。まあまあ、一部にはね、あるところもあったんですが、その都市間を結ぶ高速道路っていうのは基本的に作ってなかったんですよ。で、新幹線だって全く作ってなかったんですよ。で、彼らはね、日本がどうやって、先進国の仲間入りできたのかと、あんな戦争でボロボロになったのに、どうやってこう奇跡の復興を遂げることができたんだっていうのはやっぱずっと研究してたわけですよ。そうするとですね、日本がやっぱりその、まあ、万博とか70年の万博とか、
はい、
まあ、オリンピックとかでドーンと先進国の仲間入りになっていったじゃないですか。あの時に日本が最も注力してたのが名神高速道路とか、
うん、
東名高速道路とか、東海道新幹線の整備だったわけですよ。
あ、まさにインフラなんですね。そう、
あのインフラがあったから日本は、ま、戦後復興から立ち直ることができ、そしてジャパンアズナンバーワンと言われるまでの大経済大国になるまで躍進することができたんだということを、ま、見てたわけですね。
はい。
もうインフラやって成功したんやなっていうことで、中国はね、ものすごいインフラ投資をするようになったんですよ。
へ
ー。でね、もう、全く高速道路がない状況から現代ではね、中国のあの広い国土全体にね、
うん、
網の目のように高速道路網が 作られてるんですよ。
すごいですね。
でね、新幹線ももう網の目のようにできてるんですよ。でね、それだけ、まあ、できたもんだから物流とかがものすごく高速に行き来できるようになって、
はい、
そのいろんなものを作る時のね、物流コストってものすごい、僕らが買ってるいろんなものって物流コストの値段が必ず入ってるんですけど、それをね大きく圧縮することができたんですよ。
うーん、
だからね中国のものってものすごく安いじゃないですか。
あ、そういうからくりになってるんだ、
うん、そうそうそう。で、労働力が安いっていうのと物流コストも引き下げられたんですよ。
へー。
で、これでね、もう世界最強の輸出大国に中国はなることが、うん、まあ、できたわけですね。で、かつ、いろんな人たちがいろんな都市同士でこう行き来することができるようになって、都市がどんどんどんどん発展していくようになると。だからね、そうやってね、中国の大企業たちっていうのは成長、まあ、していくことが、まあ、できたわけですね、
はい。
まあ、そうやって、まあ、中国は大国にこうだんだんなっていったんですけど、その勢いをですね、さらにユーラシア全体に伸ばしたろうというのが一帯一路で、
はい、
ですから中国の各都市とそれからヨーロッパの各都市を高速道路とか新幹線でつないでやろうという構想が一帯です。で、一路の方はこれはインド洋を渡って、それからアフリカも立ち寄って、
はい、
それからスエズ運河で中東も通って、それでヨーロッパの地中海に入っていくという航路を開いてですね、
うんうん
うん、ここで巨大な港を各沿線の国にですね、ガンガンガンガン中国のマネーを使って作っていって、大きなコンテナがあっち行ったりこっち行ったりとかできるようにしようという構想を中国は、まあ、習近平は考えて、これが世界で覇権を握る中心的な政策に置いたわけですよ。で、これがね、一帯一路っていうのはね、100カ国が関係してて、
おすごい、
世界人口の 60% が関わるんですよ。
半分以上、すごい
スケールなんですよ。で、これがね、まあ、中国、これまだ完成してるわけではないんですけど、
うん、
中国がもっともっとこのレベルを上げようとこうしてるんですけど、まあ、これがね、完成したらね、もうアメリカとかヨーロッパは太刀打ちできなくなると。むしろヨーロッパは中国に飲み込まれてしまうという懸念がある。というよりも中国は飲み込んでやろうとしているわけですよ。さっきちょっと言い忘れましたけどね、日本はね、50年以上かけてだいたい1万キロぐらい高速道路作ったんですよ。ね。まあまあ、これ立派なもんですよ。50年かけて1万キロ作った。はい、ところが中国はね、この1万キロ程度、15ヶ月で作ってまうんですよ。
全然ちょっと違い
ます
ね。
もう50年と15ヶ月ですから。
単位が
単位がもう全然もう違うわけですよ。それくらいの勢いで、インフラ投資を進めたから中国の大躍進があって、アメリカを脅かす存在になったんですよ。で、このアメリカを脅かす存在になったので、アメリカ側はちょっとやばいと、まあ、考えたんですね、
はい。
でね、ついにね、2021年、イギリスのコーンウォールっていうところで G7 サミットがまああったんですよ。
はい、
まあ、今から3年前ですよね。で、この時の中心的議題はどうやって中国を抑え込むかという議論だったんですけども、その時にこの G7 がアメリカを中心に打ち出したプロジェクトがあるんです。大プロジェクトがあるんです。これがね、ビルトバックベターワールド構想。
あ、それ前ちらっと聞きましたよ。
ね、言ったと思います。
うん。
これはね、インフラ新構想なんですよ。
はいはい。
でね、ここの基本的な考え方はね、世界銀行の試算によると、世界中に、特に途上国を中心に、インフラ作りたいっていう需要がいっぱいあって、
うん、
それ全部合わせたらね、4300兆円の需要があるんですよ。
おー、すごい桁ですね。
で、むしろ中国はこんだけのポテンシャルが世界中にあるから、金持ちになった俺らの金でこれを作ってやることを通して、いろんなやつを俺の射程にしたろうと。
うん、
まあ、しとるわけですよ。
ああ、それはちょっと怖い、
うん。これが一帯一路なんで、これはちょっとあかんということで、
うん、
アメリカを中心とした G7 は中国が金を出してインフラ作っちゃう前に、うん、俺らが、まあ、善の気持ちで、
はい、
自由主義の力で、インフラを作ってあげて、まあ、中国みたいな悪い組に入らんといてと、うちと仲良くしていこうとしていこうと、
うんうんうん、
してるのが、
はい、
まあ、ビルドバックベターワールド構想、インフラ新構想中もの。なんですよ、
はい、
だからね、ここでね、 G7 が失敗すれば、
うん、
中国の覇権が完成してしまうことになって、
危ない。
で、インフラさえあればあと勝手にお金が湧いてくるから、
うん、
ここがポイントなんですよ。インフラがちゃんとあったらお金が湧いてくるんですよ。 お金が湧いてきたら、それを軍隊に回してったら、ますます軍隊はどんどんどんどん自動的に強くなっていくわけですよ。だからインフラ戦で負ければアメリカは負けるんです。だからサブタイトルでね、うん、鉄道道路港湾が新連戦の主戦場だとこう言ってるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。
そうやってこうアジアがねだんだんでかくなってきたわけですよ。それでね、はい、もう21世紀はねアジアの世紀だと言われてて、そういうふうにもう多くの指揮者国家は思ってて、それがこう暴れ回らないようになんとか抑えようとしてる段階なんですけど、これをね1980年代から見抜いていたミュージシャンたちがおりまして、
うん、
これはね彼らのアルバムはねファーストアルバムはね全世界で1500万枚を売れるね、めちゃくちゃ売れたバンドのファーストシングルをご紹介しましょう。エイジアの Heat of the Moment。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
エイジアでヒートオブザモーメントをお届けしました。
なおちゃんこれ知ってます？
いや
知らんやろね。
った、
うん、めちゃくちゃ売れたんですよこれ、
ね、さっきだって1500万枚
って。だってね僕がね生駒のね生駒の駅前のリリーっていうレコード屋で、
はい、
最初に買ったレコードですよこれ。
あ、じゃあもう思い出の一曲
これと僕ね、
うん、
ACDC 買ったんですよ。
うん、
あの時に買ったのはこれと ACDC ですよ、1982年。
あ、そうですか。う
ん、まあまあ、ACDC はラジオでも何度もでもかけてるけど、エイジは初めてですけどね。うんうんうん、なんかね、彼らね、当時めちゃくちゃ売れたんだけど、その後、鳴かず飛ばずだったんですよ。
あ、その一発目が良かったってこと、う
ん、で、まあ、その後、まあ一応売れてるんですけどね。
はい、
で、なんで売れたか言ったら、これね、すごいバンドなんですよ。
うん、
これね、ちょっとね今の人言ってもピンとけへんかもしれないですけど、キングクリムゾンのボーカルベースとイエスのキーボードとギターとエマーソン・レイク&パーマーのドラムのカール・パーマーがバンドを組んだんですよ。
分かる人はすごい興奮して、
うん、今聞いたってなんでかって思ったかもしれませんけど、
はい、
これねだってキングクリムゾンとイエスと ELP ですってと、
うんうん、
当時の人間は思ったわけだ。これは
めちゃくちゃ熱いと。
そうそう、これはスーパーグループなんですよ。
はい。
ほんでそのプログレッシブロックのねビッグバンドがみんな集まってスーパービッグバンドを作ったんですよ。
うん、うん。
だからプログレッシブロックだからものすごい先進的なバンドですよ。でどういうバンド名になるのかなって言ったらエイジアなんですよ。なんかこれからの時代はアジアの時代だと彼らは呼んだんですよ。でね、彼らね、その82年にデビューして、83年にとあるところでね、重要なライブをやるんですよ。Asia in Asia っていうライブをやるんですよ。これがね、CD っていうか、これ、DVD だとか、で、でも発売されてるし、MTV で、衛星生中継されたんですよ。
へ
ぇー。Asia in Asia。どこでやったかって言ったら東京ですよ。
うーん、
東京の武道館で、
Asia、
武道館で。Asia が、Asia で、
はい、
ライブやるよと。
すごいですね。
だからね、これからの時代はアジアであり、そのアジアの中心は日本であり、そのセンターとなる都市は東京だという認識だったんです、
うん、
82年。
はい。
で、それはね、間違いなくそうだったんですけど、エイジア、鳴かずっ 飛ばずでしょ、その後。2枚目も一応売れたんですけどね、1枚目1500万に比べたら、5分の1のね、300万枚ぐらいしか売れてなくてね。
あ、そうなんだ。
3年目とかになったらツアーしても、まあお客さん来ひんでね、だんだんなんか飛ばずになっていくっていう、まあ、日本みたいな感じに。
まさに、表してる。
なっていくんですが、うん、まあ彼らのセンスは当たってるんですよ。アジアの時代であると。
うんうん、
で、それは東京じゃなくて、中国だったっていう。
ちょっとずれた。
なんですけど、なんで日本から中国にずれたかって言ったら、日本はそれこそ田中角栄の列島改造論でドーンとインフラをやってボーンと伸びたんだけど、90年代になって財務省が台頭してきてしまって、結局インフラを全く作らなくなってしまった一方で、日本が作らなくなった頃に中国が高速道路や新幹線をゴーンと作っていくように、日本を勉強してね、なって未だに作っているから世界の覇権国家にまあ慣れてしまったということですね。だから日本もちゃんとやってたらね、エイジアインエイジアのライブはずっと東京の武道館、東京ドームでやってたはずなんですけどね。今は北京でございます。残念です。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
ということでね、
はい、
まあ、今回はあの表現者クライテリアの最新刊、あの日本を救うインフラ論の中でも、特に世界の歴史が今インフラを中心に動いてるんですよっていうことをお話ししましたんですけど、うん、まあ、このあたり大石久和先生なんかが書いたりとかされてますし、僕もいろんなところで喋ったりとかしてるんですけど、
はい、
もう一個ねこれご紹介したいのがね、今みたいな話をしたら、いや藤井さんの言ってる話わかるけど、それ途上国の話じゃないかと、
うん、
先進国はもう欲しがってないんちゃうかと、
うん、
いうことを思う人いるかもしれませんけど、そんなことないんです。ちょっと僕今手元にグラフがありますけどね、インフラ投資額の推移っていうのを見るとね、
はい、
日本はね過去20年30年の間にインフラ投資額を半分に、
半分
にしてるんですけど、まあドイツは横ばい、
はい、
イタリアは 1.3 倍、フランスは 1.7 倍、アメリカ2倍、韓国 2.5 倍、イギリス 2.9 倍、カナダ 3.3 倍にしてるんです。
もう一緒か、もう上げてるとこしかない。
そうだからもう2倍とか3倍にインフラ投資額を増やしてるんです、
うんうん、
でもともと日本と欧米諸国と比べると日本の方がインフラ整備率がぐっと低いんですよ。まだまだ全然低い状況なのに作ることをどんどんやめていってるんだけど、一方でアメリカ、ヨーロッパは日本よりもずっとレベルが高いにもかかわらず、もっとインフラ投資を進めてるんですよ。なぜかっていうと、インフラを制する者が経済産業を制し、政治を制し、軍隊を制し、覇権を制すからですよ、
うん、もうそれがね分かってますよね、
う
ん、
そうそうそう、あのローマ帝国がでかくなったも道路を作ったから、
はい、
だし、ドイツがあんだけでかくなった、第二次大戦するぐらい今でも強いじゃないですか、経済あんだけ強いのはアウトバーンシステムを作ったからだし、アメリカがあれだけの国力を持ってるのはフェデラルハイウェイっていうすごい高性能の高速道路を作ってるから、で中国が今台頭してきてるのは高速道路も作ったからであるし、うん、日本だって、例えば織田信長が戦国時代で、天下統一に向けて動き出すことができたのは、日本で初めて近代的な道路計画を整備したからなんですよ。織田信長っていう
のは、その頃から、
その頃からそうなんですよ、だからねこれはもう歴史の法則みたいなもんなんですね、
うんうん、
しっかりと道を作る その交通のインフラを作ることができれば、あとは自動的に成長していくんですよ。これは基本的なデータでも証明されてるっていうのを、これ僕ここの特集の中でも説明してますし、これをね、今日本忘れたから日本ダメなってるんだと。
なんか日本ももっとこう、なんていうんですかね、規模というかスケールの大きいことをしてほしいですね。
ね、でも岸田文雄さんの顔拝んでても、ちっちゃ。ちっちゃ。
なん
とか。っていう日本語以外出てこないじゃないですか。うん。でもね、インフラを作ると日本は救われますから、日本を救うインフラ論ですから。
はい。
まあ、文雄ちゃんにやってもらいたいけども、できへんのやったら変わってもらいましょう。うん。できる人にやってもらったらいいわけですからね。
はい。
ということでね、これ日本がね、どうやって明るくなるかっていうのがね、わかるにはこのインフラ論をしっかりと理解すれば、わかるようになりますから、はい、ぜひこれは読んでもらいたいですね。
書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします、はい、ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。